教えてマイドクター、
教えてマイドクター。
このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りします。
皆さんお元気ですか？鈴木志保です。この時間は暮らしの健康をテーマに、普段耳にする身近な病気や体の悩みを取り上げ、刈谷トヨタ総合病院の先生に解説していただくコーナーです。一つのテーマを全4回に分け、症状や家庭でできる簡単予防などをご紹介いただきます。さて今回のテーマは心筋梗塞です。お話を伺うのは刈谷トヨタ総合病院循環器内科部長、木野真嗣先生です。心筋梗塞をテーマに3週目となりました。先生、では今回は治療法について伺っていきたいんですけれども、心筋梗塞になってしまった方が病院にいらして、どのように治療が進んでいくんでしょうか？
はい、急性心筋梗塞に関しましては、救急車などで病院に運ばれてこられた方、心電図など救急外来で行える検査で割と早くはっきりすることが多いです。その場合はもうできるだけ早い時間に積極的な検査治療を行っていくことになります。で、治療法の代表的な方法に関しましては、最近テレビなどでもよく取り上げられているカテーテル検査からカテーテル治療という言葉で表す治療法を、心筋梗塞の場合できるだけ早くやっていくことが大事になってきます。
はい、カテーテルってよく耳にはするんですが、はい、どういうものなんですか？
カテーテルという言葉自身は、細い管という意味だと思ってもらうといいと思います。心臓自身は体中に動脈を張り巡らす、その根っこに中心にあるというふうに考えますと、動脈をたどってずっと遡っていくことによって心臓の血管までたどり着けるという考えになります。で、カテーテルというのは細い管ですので、手足などの動脈、血液が流れてくる動脈のところに、痛み止め、いわゆる局所麻酔ですね、局所麻酔をした上でそこに細い管を、ですか、針を刺すような感じで入れて、もちろんカテーテル自身は柔らかいプラスチックの管みたいなようなものだと思ってもらうといいですけど、それをずっと血管を遡る形で心臓まで送り込んでやる。そうするとその管は心臓の周りにある冠動脈、心臓の血管のその入り口までたどり着くことができる。そこから造影剤というレントゲン写真に映る薬ですね、液体の薬を流しながら、レントゲン写真を映画のフィルムのように撮っているんですね。するとそれで血管の流れが分かる、要するに血管の詰まっているところ、あるいは狭くなっていることがところがあれば分かるものですから、そこをまず見つけるカテーテル検査をやった上で、カテーテルをそのまま逆にちょっと太い管などに変える必要はあるにしても、そのカテーテルを通しての治療法が、やはり心筋梗塞が起きた時に大事になってくる。その治療法は、これは名前聞いたことある人も多いと思いますけど、風船療法と呼ばれる治療法になります。
風船療法。
はい、風船療法というのはですね、そのカテーテルを通して、要するに細い折りたたんだ風船、細い折りたたんだ風船といった言葉分かりにくいですかね。太さはもちろん畳んだ状態だと1ミリもないぐらいで、長さは2ミリ3ミリぐらいのものをその血管の中に入れて、心臓の血管自身は実際太さは日本人ですと大体3ミリから4ミリぐらいまでの太さですから、細い畳んだ状態の風船を持っていって、その狭くなったところ、あるいは詰まったところで風船を広げてやる、膨らましてやると、その風船がちょうど3ミリぐらいの筒の形に広がって血管を押し広げてくれるという形で、その押し広げることで詰まったところの流れが良くなれば、心筋梗塞を起こしていた血管の流れが良くなって、少しずつ心臓の筋肉が助かるという治療法になります。
はい、
ただし今風船療法はもちろんこの治療法として画期的な治療法、20年前30年前ぐらいに始められた治療法ですけど、人間の体はもちろん弾力性のあるものですので、風船で押し広げただけでは風船をまた抜いてくると、ほんの本当に5分10分経った頃にまただんだんこう弾力があるところが戻ってきて、狭くなって流れが悪くなるということを繰り返すことも多いものですから、最近はステント療法という治療法を風船療法の応用として使うことが多くなっています。
ステント療法。
はい、ステント療法というのはですね、ステントという言葉自身は、そうですね、想像してもらうとしては、ちょうど金属の網で作った筒 ですね。で、編み目を折りたたんだ形で風船の上に巻きつける、筒の形というか巻きつけて、それを風船と一緒に狭くなった部分に持っていく。それを押し広げて、風船で押し広げて壁に押し付けて、ちょうどトンネルの支えのような形にして流れを良くしてやる。そして風船は抜いてきますけど、その金属の筒だけを残してくることで、血管の形は流れがいいままで保たれるという形になりますので、この治療法で流れを良くして安定させることが、心筋梗塞になった時の心臓を少しでも早く安全にできる治療法だと思います、
はい。療法もあるんですね、はい。
ただもちろん全ての方が風船療法、ステント療法だけで心筋梗塞を乗り切れるというふうに思ってもいけないという考え方で言えば、はい、こちらも耳にしたことがある言葉かもしれませんが、バイパス手術という言葉がありまして、はい、心臓の動脈血管は3本あります。代表的に3本あると思ってもらうといいのですが、1本2本くらいで目指した風船療法を一生懸命やることで流れを良くするということもできますが、3本とも悪い、あるいは複雑な形で狭くなっている、詰まっているという場合には、やはり風船だけでは広げきれない場合もありますので、昔ながらのバイパス術といってですね、もちろん胸を切り開いて心臓を取り出してという、取り出しというと間違ってますかね、心臓を体の外に見えるようにした上で、まあ、血管をバイパスですね、道路のバイパスと同じ考え方で、要するに詰まって流れが悪いところの代わりに別の血管をつなげて、その流れを良くするという治療法を行うことで、やはり心臓の血液不足を助けるという治療法をやっていくことなどが大事になってきます、
はい。では治療としては、心臓に血液を順調に送れるように処置をするということなんですね。それでは、次週が最終ということになるんですが、はい、この病気になった方が今後どのように付き合っていったらいいのか、また周りの人はどのようなことを気をつけたらいいのかというお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。今日は刈谷トヨタ総合病院循環器内科部長、木野伸二先生に病気の治療法について伺いました。次週は予防法について伺います。教えてマイドクター、このコーナーは刈谷トヨタ総合病院の協力でお送りしました。
健やかな暮らしの礎に、地域の人々に信頼され親しまれる病院、保健、医療、福祉の3つの柱を基本に地域に根ざした病院を目指します。刈谷市住吉町、刈谷トヨタ総合病院。